今日の説教題はキリスト者の希望です。今日は新年第3回目の日曜日になります。もう新しい1年が動き始めています。皆さんは、今年の新しい抱負を立てられたでしょうか。先週その話をしましたが、3つのセクションで考えるということをお勧めいたしました。1つは短い言葉で、できればワンワードで1年のテーマ、大きな方向性を設定されると良いでしょう。でもそれだけだと、その設定した方向性に進めていけてるかどうかがわからないので、2番目に毎日のルーティーンもあった方がいいでしょう。毎日どういうことをするのか、朝のお祈りのことをお願いしています。朝起きて足の裏が床につく前に2つのことをお祈りしてくださいというふうに申し上げています。神様を愛すること、神様の愛のうちに神様を愛すること、マタイ22章、そして隣人を自分のように愛すること、神様今日この2つをすることができますように、何ができなくてもこの2つにおいて一歩でも半歩でも進むことができますようにと祈ってから、足の裏を床につける。そして外に出ると空を見上げ、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よと主の祈りを心を込めて祈る、それは夜の8時にもぜひお祈りしてくださいというふうにお願いしていますが、何度も祈ったらいいでしょう。朝の祈り、そして日中の主の祈り、そして夜寝る前に床につくときに、あるいはついてからでもいいです。一日を振り返って神様の前に示される罪を告白をし、悔い改めて明日はもっとよく生きることができますようにと祈りつつ一日を閉じていく。それは毎日のルーティンとして最低限必要なことだと思います。プラスご自分の目標に沿った形で毎日のルーティンを考えていかれたら良いでしょう。ですから方向性、短い言葉で方向性を設定し、毎日のルーティン、そして3番目に達成したかどうかを測れる具体的な目標、できれば数値化したものが良いと思いますけれども、その3つを設定、もしまだしてないのであるならばされることをお勧めいたします。目標を達成できない理由としては大きく2つのことが言われています。1つはあまりにも高い目標設定、例えば毎日3時間走るとか、それ無理ですね。だから諦めてしまいます。間違った目標設定、だからちょっと難しいぐらいの目標設定が良いでしょう。そして数値化したものがいい。そして2番目は目標を誰にも言わないことで、なんだっけ今年の目標はって1月の終わりになったらもう忘れてしまってるということがあります。だから他の人に分かっちゃったらいいでしょう。学生たちには先週の水曜日、そして今週の水曜日、今年の目標を分かち合ってもらっています。目標を達成できない一番大きな理由は目標を忘れてしまうことです。だからそれを公表して他の人にも覚えてもらって、自分もそれを達成していく、他の人にとっても自分にとっても希望になるような目標を設定し達成していっていただきたいと思います。まだ1月ですから、まだ第3週ですから、あ忘れてたっていう人はぜひ今日この礼拝が終わってお家に帰る時でもいいので、帰ってからでもいいので、今晩でもいいので、もうそろそろさすがに1年の目標は立てた方がいいと思います。人類の敵についても話をしてきました。人類はその歴史の中で戦争を常に経験してきた、また飢餓も経験してきましたと同時に疫病もパンデミックも何度も何度も経験してきています。新型コロナウイルス、オミクロン株が感染が非常に激しく進んでいます。もう皆さんよく報道で聞かれてると思います。今週の後半から私は施設に入っている母を訪ねて岡山に行く予定にしていました。そして来週の日曜日はその教会で第2礼拝第3礼拝での礼拝奉仕を頼まれていたんですけれども、相談をしてキャンセルすることにしました。今東京から人が来るのを嫌だと思う人も中にいらっしゃるでしょうし、母に移っても悪いですし、もちろん施設の他の方々に移ってもいけませんから、僕先生と相談してそのことはキャンセルし、母にも伝えました。 2022年もコロナと共に生きていかなければならないかもしれません。おそらくそうではないかと思います。私たちはしかしなら、またかという思いにも駆られるでしょう。希望がなければ人は生きていくことができません。希望とは何か。希望というのは辞書を引くとこういうふうに書いてあります。将来に対する期待、また明るい見通し、これから良くなるんだという、大丈夫なんだという見通しを私たちは必要としています。希望が全く見えないと、そしてもうこれ以上全然良くならないと思うと、私たちは絶望します。そして生きていく力を失います。私たちは決して失われることがない希望が必要なんです。今日はその希望についてのお話をしてまいります。キリスト教は2000年にわたって人々に希望を与え続けてきました。そしてその希望は人々の光となり、人々を導いてきました。その希望は変わることなく今日もここに輝いているんです。今日の説教の内容、一言で言うと、そのようなキリスト者の希望、それをあなたは受け取ることができるということです。それでは聖書をお読みいたします。新約聖書ローマ信徒への手紙の8章の31節から39節までお読みします。パウロがローマにいる信徒に対して書いた手紙です。その8章31節から。ではこれらのことについて何と言うべきでしょう。神が味方なら誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が罪に定めることができましょう。死んだ方、いや、むしろ復活された方であるキリストイエスが神の右におられ、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か、行き詰まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのゆえに日夜死にさらされ、ほふられる羊とみなされていますと書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって勝って余りあります。私は確信しています。死も命も天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。以上です。キリスト者の希望、パウロがはっきりと見出し、ここに書いてある希望、それは何か。それは神の愛です。神の愛はどんなものが来たとしても、死が来たとしても、もちろん命も天使もどんな地上の支配者も皇帝も、今あるものも今なくてこれから来るものも、影響力あるものも力あるものも、どんなものであっても、イエス様にある神の愛から私たちを引き離すことはできない。それがパウロがはっきりと理解していた内容でした。キリスト者の希望、それは神の愛があなたと共にあるということ、神があなたを愛しておられるということ、神の愛があなたを包んでいるということ、そしてその神の愛は何があっても決して永遠に変わることがないんだということ、それがキリスト者の希望です。私たちは時に、私もそうでしたが、家がキリスト教ではなかったので、17歳の時に初めて教会に行きました。そこの教会で来週説教する予定だったんですけれども、できなくなりましたが、コロナのように。17歳の時に私は神のこと初めて知りました。神が本当にいるんだということにまずびっくりしました。でその神が私を愛してくれてるんだ、びっくりしました。神に出会ったという感覚がありましたが、神の側からするとどうでしょうか。神は全ての人を作られました。クリスチャンもノンクリスチャンも、いや 犬も猫も全ての動植物は神が作っておられる。神が作られ、ずっと見ておられた、ずっと愛しておられた、ずっと待っておられたんです、帰ってくるの。ですから神に、私からすると神に出会ったと思ってるけど、神はやっと気づきましたか、私が愛していたのを、というお気持ちだったんだと思います。すべての人は神に作られ、神に愛されています。クリスチャンであってもなくてもそんなことは関係なく、神はすべての人を愛しています。皆さんや私が神を見出したのではなく、ようやく神のもとに帰った、それがクリスチャンとなるということです。そのキリスト者の希望、それは決して打ち負かされることなく、決して変わることはない。そのキリスト者の希望を持って私たちが生きていくために必要なことを3つ申し上げていきます。第1番目は神の許しを受け取るということです。神の許しを受け取る。もし私たちが自分が間違っていたということを正直に告白をして悔い改めるならば、神は許してくださいます、私たちのこと。神は私たちをなんでこんなことをするんだという目で見ておられるのではなくて、どうにかして助けたいと思っておられるんです。神はあなたのことをどうにかして助けたいと思っておられます。それが神のお気持ちです。この手紙を書いた、ローマ信徒への手紙を書いたパウロはある意味で失敗した人物です。失敗して神からの許しを受け取った人物です。神は失敗した人も用いられます。パウロはどういう人だったか。彼はギリシャ語を話す、もともと地域タルソというところで生まれました。一生懸命生きていたと思います。勉強も一生懸命していました。自分の信念に従って生きる、真面目な人だったと言っていいでしょう。ギリシャ語ができ、当時の学問を学んでいきました。いや、そればかりか、彼はユダヤ人だったので、エルサレムに留学に行っています。ファリサイ派と呼ばれる、結構厳格なグループのユダヤ人として育ちました。そしてエルサレムでは高名なラビ、ラビというのはユダヤ教の教師、キリスト教だと牧師、神父様のような存在ですけれども、そのラビのガマリエル一世、当時として非常に高名なラビでしたけれども、また彼のおじいさんも有名なラビでした。ヒレルという方でしたが、その方のもとでエルサレムで学んでいます。なのでギリシャ語もできるし、ヘブライ語もできるし、当時のギリシャ的な考え方も知っているし、ユダヤ教の伝統にも通じている、そればかりかそれを実践している、そういう人物でした。で、彼は熱い人で、自分と全く違った立場の人と戦う人でした。で、特に新しく出てきたグループ、それは後にクリスチャンと呼ばれるようになるんですが、その人たちはパウロの指導の下で実はクリスチャンと呼ばれるようになっていくんです。使徒言行録11章で初めてクリスチャンと呼ばれるようになっていきます。アンテオケ教会、パウロとバルナバという人が牧会した教会ですけれども、その人たちのことが嫌で嫌でしょうがなかったパウロは、嫌というか謝ってると思っていました。神を冒涜してると思った。だからこんな連中が生きていてはいけないというふうにパウロは思っていました。キリスト者を迫害し、キリスト者の命を奪う生き方をしていました。使徒言行録7章、次を出してくださいますか。使徒言行録7章の54節から入れておきましょう。ちょっと読みますね。ステパノという人が、この伝統的ユダヤ人、その中にパウロもいました、によって石投げにあって殺される場面です。ステファノが語りました。その後、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、ああ、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステファノにめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げつけた。これエルサレムのことです。商人たちは自分の上着を脱いで、サウロ、これパウロのことです、サウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスへ、私の霊を受けてくださいと言った。そしてひざまずいて、 主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。こう言ってステファノは眠りについた。殺されたということです。おそらく血が流れていたでしょう。内臓が破裂していたかもしれない。もう殴り物にされて、リンチにされて死んだんです。殺されたんです。サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日エルサレムの教会に対して激しい迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。もうエルサレムにいることはできなくなったんです。クリスチャンたちは、で使徒たち以外はみんな外に、まあ、東京でそれが起こったとしたら埼玉とか千葉とか群馬とかそういうところに逃げていった感じです。信仰の熱い人々はステファノを葬り、彼の死を大いに、これ何て読むんでしたっけ、いたんだ、はい、しかしサウロは教会を荒らし、家々に入って男女を問わず引き出して牢に送っていた。まあ、ここまでです。これがその場面です。でパウロはこれで満足せず、ダマスコ、ちょっと北の方にあるんですが、ダマスコに向かっていきました。もっと多くのクリスチャンがいた。で彼らのことも捕らえたいと思った。そして牢に入れるか殺すかしたいと思っていました。でそのダマスコに向かっていく途中に峠があるんですけど、おそらくその辺りだと思いますが、そこで激しい光に照らされて、イエス・キリストがその光の中で語りかけた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。で目が見えなくて眩しくて、もう地に倒れました。パウロは、パウロスというのはギリシャ名、サウロというのは彼のユダヤ名です。同じ人物。そして彼は人々に手を引かれてダマスコに入っていく。そして彼は気づいたんです。自分が迫害していたクリスチャンたちは正しかった。そして自分は間違っていた。間違いながらあのステファノという人が殺されるその現場に自分はいた。ステファノはあの中で許しを語りながら、もうイエス様のことを見てた。あれ本当だったんだ。今まで自分がやってきたことは何だったんだろうか。パウロは3日3晩食事も喉を通らなかった。そして目も見えなかった。どうしていいか分からなかった。その中でクリスチャンがやってきてくれて、彼の肩に手を置き、兄弟サウロと声をかき祈ってくれました。そこから彼のキリスト者としての歩みが始まっていきます。彼の生き方はそこから変わりました。それまで憎しみを持ってキリスト者を、自分の考えと違う人を迫害し、殺したいと思っている暴力的な生き方から、神の愛と許しを経験し、神の希望を見出し、そのような生き方になっていった。人々を神の愛へと導く生き方に変わりました。あの有名なコリント書、第一コリント書13章の愛の箇所、あれを書いたのもパウロです。パウロは神の愛について学んでいったんです。徐々に徐々にだと思います。だけどそれを学んでいった。神は失敗者にもチャンスを与えられるお方です。もし悔い改めるなら。ですから私たちはまず神のもとに来なければなりません。そして神の許しを受け取らなければなりません。それがパウロが経験したことでした。2番目は神の愛を見るということです。パウロは祈ってもらったときに、目から鱗のようなものが落ちたというふうに聖書は記しています。これは物理的に本当に何かが落ちたのか象徴的だったのか分かりませんけれども、目から鱗っていうのはここから来ている言葉です。で確かにそこからようやくものが見えるようになりました。パウロは象徴的な意味もあると思います。彼はそれまで神の愛が見えていなかった。だけどそれが見えるようになった。 Amazing Grace という賛美歌ありますね。 I was blind but now I see という歌詞があります。物理的には見えてたんですよ。視力 1.5 ぐらいあったかもしれない。だけど I was blind、 真実が見えてなかった。だけど今や神の愛と許しが見えるようになったっていうのが、あのジョン・ニュートンが書いた詩です。ジョン・ニュートンっていうのはイギリスの聖職者になっていく人ですけど、奴隷船で働いていました。お父さんも船乗りで、お母さん真面目なクリスチャンだった。 で、人を奴隷として売るような仕事をしていた、まあ、とんでもない生活をしていた。 I was blind, but now I see. しかしそれが見えるようになっていったというのを書いたのが、あの Amazing Grace という驚くばかりの恵みという歌詞です。愛というのは見えないものです。しかし愛というのは尊いものです。本当に尊いものってのは見えないんですね。信頼というのも見えない、信じるということも見えないもの。親の愛、親の愛というのはありますね。自分が親であるなら特に感じるでしょう。自分が子であったとしても感じるでしょう。作ってくれるご飯、お母さんが作ってくれるご飯、それはただの食品です。しかしそこには愛が込められている。洗濯物、洗濯してくれて畳んでくれる、それはただの洋服、着物です。しかしそこには母の愛がある。一緒に住んでなくても仕送りしてもらってる、それはただのお金かもしれない。表面だけ見たらただの物、ただのお金、ただの食べ物かもしれない。しかしそこには親の愛が染み込んでいるわけです。そこに込められた愛を見ることができるかどうか、それを見なければならない、それを感じなければならない、それを通して愛を感じることができるかどうか、それはあなたがそれを見る目があるかどうかなんです。イスラエル第二代目のダビデという人がいました。ダビデはある戦いの時にベツレヘムでその戦いが行われていました。ペリシテ人との戦いでした。彼はそこで生まれ育ってましたから、羊飼ってましたから、その地域のことをよく知ってる。あそこに井戸があるっていうのも知っていました。でも敵軍がそこを取っていた。あの井戸の冷たい水飲めたらなというふうに彼はしきりに言いました。それは私は愚かなことだったと思います、リーダーとしては。でそれを聞いた3人の勇敢な部下たちがいました。で彼らは黙ってその場を去って、敵軍の中に入り、その井戸から水を汲んで帰ってきました。ダビデのところに。ダビデ様、これがあの井戸の水です。皆さんだってどうしますか。え、本当に言ってくれたの。いや大変だ。え、血が出てるじゃん。え、切られたの。悪かったね、本当にごめんねって言って飲むかもしれません。でもダビデはそうしなかった。ダビデはその水を受け取って、これは彼らの血ではないか、命がけで血を流す覚悟で汲んできた水、これを私が飲むことができようかと言って神に礼拝として捧げたんです。で私はこれ、ダビデが人間通だったと思います。ダビデはその一杯の水に込められた気持ちを受け取ったんです。そしてこの水は君らの血じゃないかと言って深い感謝を捧げた。それを聞いた3人の勇者たちは、この方は我々の気持ちを分かってくれる方だと思ったと思います。ただの H2O です、水は。だけどそこに込められた思いをダビデは受け取った。そういう目があった。それは彼の優れたところだと思います。神は奥ゆかしい方です。だから神の愛を見るには、感じるには心の目が必要なんです。信じる心が必要なんです。信じる心というのは尊いものです。あなたにもし大好きな人がいるならば、恋人がいるならば、愛する人がいるならば、その人のことを信じられるかどうか、それが最も大切なことです。神の愛をどのようにして見ることができるか、美しい夕日、美しい朝日。私はクリスチャンになった時に、高校3年生の時にクリスチャンになった時に、岡山で空を見上げ、夕日を見ながら、それまで同じものようなものが網膜に昨日も映っていた。だけど今日クリスチャンになった時にそれが違って見えました。あ、神がこの夕日を見せてくださってる。同じものが網膜に映っても違ったように受け止められるんです。神と共にいる時に、美しい夕日、美しい朝日、青空、空の星を見て神の愛を、ご配慮を感じることができるかどうか、 クリスチャンになるときに見え方が変わってくるんです。あなたのお父さんやお母さんも神からのかけがえのない贈り物なんです。あなたの友人もかけがえのない存在です。すべて神からの贈り物。あなたの人生で新しく開けた道、就職、そして試験への合格、それも神からの贈り物です。それが見えるかどうか、パウロは目から鱗が落ちた後にそれが見えるようになっていきました。神の愛を見るということ、それは学んでいかなければならないこと、そしてそれは信じなければ見えてこないものなんです。それが2番目に私たちが真の希望を見出していく時に必要なことです。学生たちにレポートを書かせると、18歳の子であってもしばしば私は神に見放されてると思いますっていうふうに書いてきます。と思います。もう私は大きい失敗をしてしまって、時には具体的に書いてくると思いますが、もう神に見放されてると思います。18歳でそう思うんです。本当に心からそう思ってる。決して神はあなたのことを見放すことはありませんということを語ります。あなたが神から離れていくことはあっても、神の方からあなたから離れることはありません。神の愛は決して変わらないんです。どんなものがあってもイエス様を通して私たちに注がれるその神の愛は、何者によっても私たちから離れていくことはない。3番目、最後に私たちが神の愛と希望とともに歩むために必要なことは、困難さの中で神に信頼するということです。それ、信頼することを学んでいかなければなりません。困難さの中で、パウロが書いたもう一つの手紙、コリント大信徒の信徒への手紙第2の11章23節以降、パウロは自分がどういう苦しみを通ったかということを書いてます。ちょっとそれ読みます。出してください。第2コリント11章23から、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。パウロのことを批判して来た人たちのことについて触れている箇所です。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは数え切れず、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、これ39回ということです。これが5度、棒で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、遭難したことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありました。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に押し寄せる厄介ごと、すべての教会への心遣いがあります。こういう中でパウロは生きていたわけです。今日の聖書箇所、さっき読んだ聖書箇所出してください。そう、ローマ8の35、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か行き詰まりか迫害か飢えか裸か危険か剣か。これパウロが通ってきたことなんです。パウロはこれを経験し、その上でこのようなことがあってもキリストイエスにある神の愛から私たちを離すことは誰もできない、どんなものもできない、何が来てもできないということを経験し、それをこのロマ書8章で語っているんです。人々に理解もされず、迫害され、殴られ殺されそうになり、食べ物もなく、寒さに凍えて、盗賊にも会い、そういうことを経験したパウロがこれを書いてきたんです。そして教会をたたえ助けてきた、その中で彼を支えてきたものは何でしょうか。それが神の愛、決して私を離れることはない、神の愛。パウロは学問も積んでいたし、いろんなことができる人だったし、アクティブだったし、教会もいくつも作ってきました。だけどその中心にあったのは、神の愛が私を取り囲んでいる、神の愛が私を押し出していく、やんなきゃいけないからやるじゃないんです。 愛されていたから彼はこれを行ってきた。このだから朝起きての2つの祈り、神様あなたを愛することはできますよ、隣人を自分のように愛することはできますよ、その2つに重なっているのは何か、愛するということです。これがなかったら意味がない。それをパウロはあの第一コリント書13章で語ってるんです。愛がなかったら何をしても献金で全額持ってるお金全部捧げても意味がない。殉教のために焼かれるために体を捧げても愛がなかったら意味がない。すごい経験をしても知識があっても愛がなかったら意味がないという、あの第一コリント13章はパウロが理解し経験していたことの表現なんです。愛は目に見えません。だけどそれを見感じていく必要があるんです。私たちは愛なしに生きることはできません。食べ物があっても飲み物があっても着るものがあっても住むところがあっても愛なしに生きることはできません。自分が愛されているという実感、自分が必要とされているという実感、自分が受け入れられているという実感、それなしに私たちは生きていくことはできません。違いますか？今日皆さんに申し上げたこと、申し上げたいこと、それはあなたは愛されているということです。そしてその愛は決してあなたを離れることがない。あなたが死ぬ時もあなたと共に神の愛はあります。あなたが困難なところを通る時も誰も理解してくれなくても神の愛はあなたと共にあります。それを見る目があなたにあるかどうかなんです。それを見感じで、お母さんがご飯作ってくれても愛を感じ、お母さんが愛を込めてご飯作ってくれても全然感じなくてパクパク食べてはい行ってきますって終わる人もいるかもしれない。後で振り返ってありがとうって思う。家を出て東京に出てきて一人暮らしをして初めてお母さんが作ってくれたご飯の、作ってくれていたご飯のありがたさ、洗濯してくれてたありがたさを感じるという学生たちはいっぱいいます。それを学んでいくことです。神の愛も同じように、神は何ができてもできなくてもそれと関係なくあなたのことを愛しておられます。その愛からあなたを引き離すものは何もありません。だからその愛を信じ、その愛を受け取り、周りの人たちに愛と希望を与える人となっていただきたいのです。あなたは神に愛されているのです。パウロはこのことを知っていました。パウロはこの事実に捉えられていました。この愛は環境によらない。この愛は永遠に変わらない。この愛は私たちが失敗してももう一度やり直させてくださるもの。そして私たちはその希望があります。イエス様もう一度帰ってこられます。再臨をされる。そして私たちを天に招いてくださる。これも起こることです。そのことを待ち望みながら、そして再臨が私たちの生涯の後に起こるならば、私たちは生涯を終え、この地上での生涯を終えた後、天に招いていただけるという希望があります。それを持ちながら、この2022年を歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、私たちに希望を与えてくださり感謝をいたします。どのようなことが起こったとしてもこの希望は決して失われることがありません。この新しい年、あなたの愛を見る目をどうか養わせてください。そしてあなたと共に歩ませてください。救い主、私たちのために命を捧げるほど私たちを愛してくださっているイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。